はい、手品趣味ミスターコウキです。
はい、趣味のドモンキュー太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回タイトル通り10月に見た映画の話ということで、う
ん、はい
はい、この企画、うん、なんとこっちに持ってきちゃいましたということで、
うん、
ねえ、おまけのコーナーです。
はい、まあ、正確に言うと9月の下旬ぐらいから
ね。そうだね、前回撮った
のは9月の下旬から10月の10日ぐらいまでに見た映画っていうことで、
今回収録して今ねこれアップしてるのが多分ナイトクローラーまでやってるから、
うん、
ねえ、その後の話だからね、うん、
でもね9月は結構いっぱい見たね。あの数えてみたらね、うん、34作品見た
わ。です、1日1本以上見てる
ってことだ。1日1本、どっかで1日2本見てる日があるっていう感じだった。
すげー、そこまで僕なあ。結局でもそうだね、9月だけ、うん、9月は26本、劇場入れて、
うん、あ、先生に勝った本数では。
いや、今月だって、まあ、10月今段階で8本なの、まだ。
あ、10月は自分ね5本ぐらいまだ。
あ、もう5さんも入れてたから、うん、誤差も抜かしても7本も少ないわ、まだ。
なんかこの時期ね、毎年そうなんだけど、結構見だめしてるんだよね、年末に向けて見れなくなるっていう、そのビビりがあってね、
うん、
ここでいっぱい見るようにしてんだ、毎年確か。
あ、
うん、
そうか、う
ま
そう。
だからたまたま多いだけで。
なるほどね、うん、まあそんな感じでね、本編もいろいろ、まあそんな感じで最近お互い見た映画の話でもしてみたいと思いますということで。
そうですね、
まあこの企画もちょっとぼちぼちこっちでやってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いしますということで。
よろしくお願いします。
はい、この番組はカナルの街小樽から映画の話を中心にお送りする温故知新ラジオです。と、
アブラカダブラ。
まあ、ちなみに見た以外、まあ、1本ずつでも言ってもらえれば、
まあ、まあ、グッと来てないやつも含めて、まず、
うんうん、いいよ、
まず1本ずついくと、
はい、
まあ、ゾディアック見たね、やっと。
ああ、やつ見たな、
うん、これはもうね、あの完全にキレンホール、うん、ナイトクローラーやるから、うん、キレンホール特集として、うん、まずゾディアック見ました、うん、今月っていうか、先月か、先月、はいはい、ゾディアックと、あとジェームズ・ワン特集だったんですよ、自分の中で。
おお、ジェームズまだついてたんだ、うん、
まだついている、まだ見てもらってね。まあ、ゾディアック見て、
はい、
あとワイルドスピードスカイミッション、これジェームズ・ワンだから
監督。あ、そうなんだ、
うん、
あ、
じゃあそうだよ、そうの監督、
ね、
だからそう一応見た、うん、面白かったこれ、爽快。
そっから見ても大丈夫なんだ。
大丈夫大丈夫、全然大丈夫。ただポール・ウォーカーのことを考えると、うん、ちゃんと最初から見た方がいいと思う。
あ、亡くなったから、
うん、そしたらもっとジンとくると思うんだ。
うん、
あ、よかったわ。でもあれ歌も含めて、
はいはいはい、
あとアナベル資料館の人形。
ああ、どうなんだ、あれちょっと気になるんだけどね。
ああ、いや
絵は
面白かったけど、うん、
だってあの資料館も見ないでも楽しめんの？アナベルだけから行ったの？
いや、資料館その前に見た
から。あ、見てたな、うん、うん、
だジェームズ・ワン特集してるから資料館見て、その後に、まあ、アナベル見た、
うん、
まあ、お、なるほどなって思ったね。
ジャグリーンみたいな感じでしょ？
うん、まあそうだけどね。
面白かった？それはそれで、
うん、まあ面白かったけど、
うん、
うん、まあ話的には、まあ、うん、ポルターガイストだからね、
うん、
うん、まあ、続いてるんだなと。
で、
狼の死刑宣告。
おー、来た。
ジェームズ・ワンだから見た。
あ、ジェームズ・ワンだ、あれ。
そうだよ。めちゃくちゃ。
ケビン・ベーコンでしょ？
ケビン・ベーコン。
いや、もう、DVD 買ったよ、うん。
これ面白いわ。本当に。
ね、これ
最高。
いや、これはしょうがないよね、あれ。
このね、息子を殺されちゃったと。
ね、
ギャングの、あの、度胸試しで。
うん、
で、そっからの復讐劇と。
いやね、もうあの、
うん、
負の連鎖だ
ね。負の連鎖だよね、ほんと。でもね、このベーコン応援するよね、ほんとに。
いや、もうしょうがないよね、あそこまで。
駐車場のシーン最高で、なんかね。
あの戦いね、
うん、
もうね、わかるわ。
わかる。すごすぎる。まあ、して、あと、次は、ギレンホール特集で、プリズナーズって見たんだよね。
ああ、プリズナーズ、ああ、あれでしょ。
これも面白いんだよね。
あれ、前ちょっと話してんの、飛んでんの、ね、もうちょっと。
マジで？
うん、僕も話したよ。
これも、あの、要は、息子？あ？
そう、息子じゃない？
殺されるんだよね。
そう、あれだよ、うん、疑われる方と疑われるでしょ。
まあ、殺されるっていうか、さらわれるっていう感じなんだけど、うん、まあ、これも父親の復讐劇みたいだけど、うん、これは自分大好きで、これは、かなりできそうな感じもあると思った。う
ん、多分一回飛んでんでやってるよ、これ。うん、
マジで？
うん。
これは、
いいね、いいね。
これグッときた。あと、ギレンホール特集続いて、ドニーダーコって見たんだよね。
それ知らないな、思った
か、
うん。
これね、ちょっと難しい、わかんねえなぁと思って。
どういう設定なの、それ。ドニーダーコ？
うん、なんかね、 地球滅亡まであと 何時間 何日何時間とかって言ってんだけど、それが一体何のことかっていう話なんだけど、
う
さぎの変な化け物みたいのが出てきて、それを宣告するんだけど、それが何かっていうことで、まあ時間とかもまあ関係してんだけど、まあそれ以上のことは言えないし、うまく自分も理解してないんだよね。
それ最後までスッキリはしないの？
一応ね、なんとなくはわかるよ。こういうことなんじゃねっていうのは。まあ、なんとなくはわかるから、見てみても損はしないと思う。ただ、ドニータコって、これパート2もあるみたいで、そっちの方はね、見てないんだけど、どうやら評判すごい悪いわ。
あ、出てない。ギレンも出てんの、でも。
いや、ギレンは出てない。
あ、出てないんだ。
ドニータコ1の方は、まあ、あの、キレン、若いよ、めちゃくちゃ。
あ、そっちの方が、そんな
すっごい若い。2001年ぐらいの作品で、あの、ドリュー・バリモアとかが制作組織とか
なん
で、
ね、そうね、うん。
まあ、なかなか、あと、まあ、80年代の UK ミュージック好きな人だったらかなりまた面白いのかもしれない。結構音楽も凝ってる。あと、まあ、テレビでやったのが、あの、ゴジラね。
ゴジラ？
ゴジラ。
あの、初期のゴジラ？
の、渡辺謙の。
ああ、そっちか。
テレビでやってた
し。あったんだ。あ、全然興味を知らなかった、
あれ見たんだけど、まあ、面白いし、まあ、面白くないし、みたいな感じ。
過去のゴジラシリーズはなんか見てんの？見てて面白いって関係ないの、全く。
いや、全く関係ないって思うよ。もう、その過去のゴジラシリーズ見てたら、面白くなくなるかもしれない。
あ、そういうパターン
なんだ。ゴジラがちょっとね、なんか、ゴジラじゃないんだ、きっと。うちらが見ると。
あの、
ゴジラ見てない人でもゴジラじゃないって思う
んで。あ、そうなんだ、
うん、
それもすごいね、あのゴジラじゃないんだよ、あの形じゃないんだ
よ。365、まあこれは言ったでしょ、あとギレンホール特集で複製された男っていうの、
これちょっと僕見たんだけど、これちょっと僕ダメだったわ。
いや、自分もあのこれプリズナーズと同時期にね、そうそう、同じ監督でやったらしいんだけど、プリズナーズの方にやっぱ軍配上がるよ ね、
そうだね。あれなんかよくわかんなかった。
よくわかんない、なんだろうね、これもあれだよね、アイズワイドシャット系の映画なのかな。
あ、そっか、そういう風に受け取れるんだ。そういうやつなんだ。見てないけど、僕、それは。
あと、セッションないんだよね。
なんか違
う、セッション見れないから、セッションないんで、片付けてやろうと思って。そしたら、まあ、面白くないっていうような感じで。
まあね。
雰囲気は楽しめる。
そう、かもなく、不可もなく。
まあ、よかった。チャッピー見てよ。チャッピーよかった。
もう一週間連打してんだ。
してる。
早いね、随分。
チャッピーは ね、見た？
いや、全然見てない。
マジで？見た方がいいよ。
腰が重いんで、どうもなんかね。
何がダメ？
なんかあのロボット疲れそうじゃない？なんか。
ロボットね、あれめちゃくちゃ可愛いんだよ。
いや、なんかね、リアルスティールもちょっと重いんだよ。
リアルスティールの方が重いんじゃない？
なんか重いんだよ、ロボットが見る。ロボット
自体が重いって。
僕、ロボットも苦手なんだよね。ロボットが重く見るんだよ。トランスフォーマーも苦手だし。
あれ、あの、スター・ウォーズのあれに近いよ、割と。あ、
C3PO 的な？
そうそうそう、あいつに近い。だから可愛いよ。動いて、喋れて、あのロボットだけを見るってわけじゃないからね。主人公の人間の、そのロボットを作った人もそうだし、あの、最初敵で強盗見たような3人ぐらい組のやつがいるんだけど、そいつらもみんな面白いから。
おー、なんかあとね、PV とか言ってたよね。
PV？
いいみたいな、そのさ、
実
際あるその PV となんか、なんか音楽やってる人なんでしょ？
そうなの？
よくわかんないけど、その、風間さん言ってたじゃん、ラジオで。
そうだっけ？忘れちゃったな
ぁ。はい。
とにかく、チャッピーおすすめだよ。
はい。
あと、ギレンホール特集で、エンド・オブ・ウォッチ見て、
はい。
あとは、
そうだね、やってたね、そう。
やってたし、あれもエンド・オブ・ウォッチ面白かったよ。
まあ、あれちょっとね、わかるわ。それはわかるわ。
うん。
すごい、見てるね。
あと、マシニスト初めて見たね、ついに。
野生行く男？痩せてる。
見た？
いや、あれもね、見ようと思って見てないって感じだね。
マシニストとセッション9って同じ監督の人なんだけど、
評判高いよね。
評判は高いわ、いや、やっぱあの主人公のあのね、激痩せ、だってその後はもうちょっと太り気味になるでしょ。だって ね太り気味になったり、太りすぎになったりさ、また痩せたりとか、
そう
すごいやっぱカメレオンっていう感じして、そこだけ見るのでもすごいし、まあ工場のシーンとか機械の調整シーンとかちょっとやっぱ怖いし、見てて、まあ見て損はしないと思う。
ちょっと気になるわ、分かった。
ナイトクローラーでしょ、うん、5人でしょ、
5人、うん、
あとこの間ツタヤ行って勘違いして借りたのが、
はいはい、
進撃の巨人
って、あ、TTV のやつだ、
そうそうそう、あれ引っかかったな、進撃の巨人全編出たのかもって借りてんだ、
あー、そっちの方が面白そうだけどね、
家で見たらね、うん、なんか全然面白くなくて、
面白くないんだあれ、
自分は全然ダメだ、見てないけど、だから進撃の巨人だと思って見たからさ、うん、元の、うん、だから反撃ののろしって書いてあるんだ、
うん、
1作目ってこういうタイトルだったのかなって思って最後まで見て、うんうんうん、これでも三浦さんとか出てないよとかって
最後まで見たんだ、
うん、見た三浦さんとか出てなくて、うん、これひょっとしたら違うかもと思ってよくよく調べてAmazonで、うん、反撃ののろしって入れたんだけど出てこないんでね。なんか変なバンドの CD とかが出た、うん、それで、おやーと思って、
うん、
なんかで調べてやっと分かったのが、うん、これは映画のあれじゃないと、うん、まあ町山さんとか絡んでんだけどこれはね、
うんうん、
だからひょっとしたらここでもう底辺っていうか自分の中でね、うん、ものすごい変なところから入ったから、ひょっとしたら前編とか楽しめるかもしれないが、うん、もうこれ以上悪いのはないっていう感じだから、まあ
そういうことね、動きとかね、そういう、
そう
でも実際はどうなの、その要はさ、物語でしょ、進撃の巨人の概念的な話なの、
うん、そうだね、うん、その裏で起こってることをやったんだ、
うん、
多分石原ハンジが、うん、まあ主人公になってて、
何の役やってるかよくわかんないけど、うん、まあいるんだね、
まあハンジなんだよね、
うん、
うん、まあその石原ハンジ大活躍っていうような感じだね。うん。まあでも石原さんはすごい良かったような気したんだよな。石原さん以外がダメだっていうような気した、
うん、
あれに関しては。
すごいね、おー。
うん。
はい。
本当。
もう見たんだね。
見ててなんかね。うん。石原さんだけは完全に出来上がってんだよね。役作りが。
石原さとみさん、
そう
がハンジやってんだ。
ハンジやってんだけど。
石原ハンジって言うんだ。
うん。石原ハンジって言われてるよみんなに。
あ、名前もそうなんだ。役名もそうなんだ。
役名は違うよ。
ああ、そういうことか。
うん、
なるほどね、そういう、うん。そういう言葉があるんだね。
うん、そう。
はいはいはい。で、どうですか次は。
あとはイミテーションゲームで終わり。
はい。
まあがっつり来たのは。狼の死刑宣告とプリズナーズ
プリズナーズねー
だね、この2つはがっつり来てるね。
プリズナーズか、もう一回チャージ。プリズナーズいいかもしれないね、ま
あ、両方ともちょっと似たような感じもあるんだけど、辛くなるところもあるけど、
辛い映画だけどね。プリズナーズいいかもしれないね、やるなら。
あとまあラブリーボーンも絡めて
そうだね、誘拐という部分ね。
そう、子供たちが殺されて、まあ親がどうなるかっていうのも。
プレザーの僕も一回しか見てないんだけど、あの犯人はよく覚えてんだよな。犯人の容疑にかかってる青年。
あの、
メガネかけ
た。ザ・ウィル・イ・プラットの人でしょ。
あの人だけ妙に残ってんだよね。
ボロボロにされるやつ。
印象に残ってるイメージはあるんだよな。
まあ犯人って言っても、正確な犯人じゃない。
まあそこね、まあそこはちょっとじゃあやって、ね、やるかもかなるでも。
うん。
感じだね。
よかったな、プリズナーズは。
じゃあ次は僕でいいですか。
いいっすよ。
僕はちょっと前回のね、9月に見た映画の続きで、
うん、
まあ、フォックスキャッチャー。
ああ、面白そうだけどね。
暗かったね、やっぱり。ちょっとやっぱりね、
うん、
でも実はなんだよね、これも。
難しい、できそうにないの。
いや、
かなりで。
かなりはできないけど、
うん、
実はで、
うん。
ちょっとね、やっぱあのラストは衝撃だったね。
お
ぉってなったね、
うん。
その、知ってるラスト。話は聞いてる。
それ言わない方がいいんじゃないの。
うん、
うん、
まあね、いやでも実はだからね、
うん、
こういうことが
自分分かんないから、それは多分言わない方がいいわ。
ちょっとね、ドキドキした、
うん、フォックスキャッチャー見てみたいもんだって。
これなんかね、
うん、
あのおぎやはぎの矢作さんがネタにしてたよね。ネタじゃないか、そのラジオで言ってたね。飛行機でなんか見てて、
うん、
そのなんか字幕、
うん、
要はずっと吹き替えで見てたんだけど、
うん、
吹き替えだから字幕がないでしょ、
うん、
してなんかエンドロールが、あ、まあエンドロールに出るんだよね、最後のそのエピソードがさ、
うんうん、
その後どうなったって、
うん、
っていうのが字幕で見てたから出てこなかったと、
うん、
気になって、そんな、
あ、なるほど、
英語出てきたと、
うんうん、
っていうなんか話してたね。それ大事なこと書いてんだけど、
うん、
大事に書いてそうなんだけどっていう、
それは大引くわ
ね、思うよね、
うん、
あと見たのが親切なクムジャさん。
全然知らない、
ね、まあ、これね昔見てたんだけど、まあ、うん、要は見直しでまたね、うん、見直したって感じで、
うん、
まあ、これはなんか親切な女の、そのクムチャさんっていう韓国の映画なんだけど、まあ刑務所に入って、まあ親切なクムチャさんは、まあ親切なんだけど、その裏には何があるかと、 っていうそのね、して刑務所が出てきて、うん、何をするかと、
うん、
まあこれも今、まあ、当時の話聞かれたんだけど、うん、今見たらまあって感じかな。してもう一個ちょっとカナルでやりたいやつで、
うん、
さっきのミスターコッケーにも
見せてあげて、それは言わない方がいいね。そ
して365日のやつ見て、うん、スターウォーズ456を見ました。
456、え、456ってどっちか。
456あれだよ、
エピソード4の方。
そうそう、456ね、
うん、
どう、まあ、やっぱりね、まあ、あのね、技術の降りたおかげで、うん、楽しめたよね。
ああ、なるほど。
いや、よかったわ。やっぱりあのね、やっぱちょっとね、うん、やっぱぬそんなにスターウォーズ大好きって言ったわけじゃないから、
うん、
あ、ハンソロってこうやって確か冷凍されるんだっていう、
あ、
曖昧だとね、なんか今見たらやっぱ楽しかったけどね、
うん、
してあの人もまあなんだっけ、あのね、王女様の、
うん、
彼女もよ、まあね、まあ綺麗だのかなと思ったけどね。
自分、まあ可愛いイメージしかないけどね、うんうん、
あとね、ちょっとアニメのガンダム、機動戦士ガンダム G オリジン、
うん、
まあこれね、一作目、まあそのね、うん、アニメ版機動戦士ガンダムの前の話、
それ前進めてたやつじゃない。
そう、これね、これをね、またカナルでやろうかなと思ったけど、見てもね、うん、ちょっとね、違ったね。やっぱ漫画で見てた時はめちゃくちゃ面白かったんだけど、
うん、
その映画のアニメ映画で見たら遅いんだよね、進みが、
うんうん、
要はなんかいろんな伏線じゃないけど、なんかいろいろ入ってて、
うん、
余計なシーンが、
うん、
漫画はすごいテンポ良かったんだけど、
うん、
まだここで1終わりっていうっていう感じだったから、ちょっと進めにくいかなと、
うん、
いや、これ見せた時ガンダム見たことないから、
うん、
いいかなと思ったんだよね、
うん、
でもこれ多分面白くないだろうなと、ガンダム好きじゃない人が、しかもちょっと遅いしテンポが、
うん、
って思ってちょっとやめましたって感じで、
うん、
あとまあイミテーションゲーム、
うん、
でラストリベンジ、
おお、ラストリベンジ
新しいやつね、これ。
あれ、ラストリベンジって誰って。
ほんとね、これね、あのニコラス・ケイジ、
おお、
もう最近のやつだ、まだ新作かな、
うん、
でこれが面白いのが、うん、これちょっとね違う、なんだろう、あ、今までの、まあこれ現代のまあ社会を描いてんだなって、うん、まあスパイものなんだよね、早い話、
うん、
でもまあ老スパイなんだよね、
うん、
老人なんだよね、ニコラス・ケイジは主人公なんだけど、
うん、
まあ、老人っていうか、まあ、まあ中年以降のまあね、
うん、
ただね、まあ、若年性の前頭葉側頭型認知症という病気になるんだよね、
うん、
スパイだよ、それも、
うん、致命的でしょう、
でしょ、
うん、
で若い頃にその要はある事件があって、あ、なんかね、イラクかなんかの、そっちかな、アラブか忘れちゃったけど、
うん、
まあ、犯人と対峙して、その犯人に捕まって、逆に捕まえられて、
うん、
拷問を受けてもっていうことを恨みに持ってる主人公なんだよね。
おー。
して、まあ、年を取って、その犯人がまだ生きてることを分かって、捕まえようとするのさ。
うん、
でも、まあ、ちょっと前頭側頭型認知症になってきて、
うん、
して、実は犯人側も、もう年取ってる、同じように年取ってるから、
うん、
その捕まった時はまだ30代か40代なんだよね、
うん、
でももう20年後の話なんだからってことで、
うん、
敵も年老いて、うん、血液の病気になってんだよね、うん、2人とも病気なんだよね、
うん、
その追う側も追われる側も、
うん、
そういう話、
うん、
だ、認知症だからね、で若い、まあ、CIA の話なんだけど、
うん、
そのニコラス・ケイジには若い、ね、その CIA の人つくんだけど、
うん、
一緒にまあね、犯人探し協力するんだけど、
うん、
ニコラス・ケイジ今認知症だからちょっとずつ忘れてったり、本当にその演技がうまいんだよね、
うん、
認知症なんだよね、演技が、
うん、
突然切り出したりとか、
うん、
じゃあまあそういう感じで話が進んでいくっていう、なんか珍しい感じのスパイもの、
うん、
あんまりないでしょ、そのまだ
あんまりないね、
これから増えると思うんだよね、
うん、
で犯人も血液の病気をね、敵側を持ってるから、
うん、
なんか対峙した時2人対面するんだよね、
うん、
戦いがもう最後のやっとたどり着いた2人とも出会ったんだけど、
うん、
お互い病気だなって立ち去っていくんだよね、
うん、
でもその中にまたストーリーが生まれると、
うん、
っていう感じの話、
うん、
あとね、もう僕はちょっと今回少ないんだけど、まだ10月、うん、オンザハイウェイ、その夜86分、
あー、うん、それ迷った自分も、
これはね、うん、これはね、
うん、
傑作、
本当に、
いや、これはねすごい、
うん、
登場人物1人、
そうなの
86分間1人、
うん、
86分の話なんだよね、
うん、
車の中だけで終わるの。
うん。
車の中だけだよ。運転して、うん、ある目的に着くまでの話よ。
うん。
登場人物一人。
うん。
して、ストーリーの話す間は全部電話。
おお。
電話で終わる。最初から最後まで。
おー。
して話がね、うん、こっちの見てる人の想像力だけの。
うん。
話？
うーん。
すげえと思って。いや、これはある意味面白い。その映画としても面白いけど、
うん。
見せ方だよね。一人だけで。全く出てこないわけだからさ。
うん。
しかもなんかずっと道路走ってるだけだからさ、夜の。うん、ナイトクローラー的に。これはね、見る価値はあるって感じかな。
お
ー。多分ね、内容的にはもう一人だから、
うん、
まあ起きてる、ある不倫の主人公は一個、ほんと真面目で、周りからも真面目と言われてる主人公なんだよね、電話から聞く限りは。
うん、
電話口の部下とか、奥さんとか、取引先とかと、
うん、
真面目なんだけど、つい一回だけ、そのなんか、イギリスどっかに行くか、なんか出稼ぎなんで、なんか出向かなんかに行って、うん、一夜だけ寂しそうな女の人とエッチしちゃったと。
うん、
そこで子供ができた、その女に、
うん、
年上の、なんか年配の年上の、ただそれだけの話、それを、うん、要は認知するしないかで、するために車でそこに向かうだけの、向かうんで家族とかも置いてさ、会社も、ちょっと会社のでかいイベントがあるんだけど、その、
うん、
でもそれも捨てて、その彼女に会いに行くと、生まれる瞬間の、
うん、
っていう道中の話、86分の。
うん、
これで、だから運転中にドラマが生まれるわけさ。
うん、
奥さんと会話したり、子供と会話したり、
うん、
もう常にこういう感じだね、今この車乗ってて。
うん、
このなんか常に運転しながら電話ピピピってかかってくんだよね。
うん、
こっちからかけたり、あっちからかかってきたり、病院からかかってきたり、
うん、
その、ね、不倫相手からかかってきたり、で会社の取引先からかかってきたり、部下からかかってきたり、
うん、
忙しいんでして、取引先にも電話したりとかさ。
うん、
もうそれの繰り返し、
うん、
86分
うん
してどうなっていくかって最後、
うん、
この主人公の出した結論はっていう、
うん、なるほど、
すげえ映画だと思ったね、うん、これはね、見る価値はすごいあるかなと、
うん
うん、でもこれは本当想像力だけの世界だから、
うん、
まあ映画としては低予算なんだろうけど、
うん、
話す内容はまあ不倫劇だから、
うん、
うんって感じかな。
お
お。でまああとドラマみたいなゴッサムかな、ちょっと。
おお、
うん、またゴッサム見始めました。
か、
いやー、やっぱ面白いね、やっぱりね、うん、ゴッサムいいのはまあナイトクローラーに近いものなんだよね。
うん、
これペンギンがね、
うん、
やっぱりもう底辺から這い上がっていく感じ、
うん、
でね、ペンギンがバットマンの代わりをやってんだよね。
うん、
まあ戦うわけじゃないんだけど、闇の部分はペンギンなんだよね。
うん、
そのあのゴードンがいるでしょ。
うん、
ゴードンが要はそのまあ光の方に回って、ゴードンが困った時はペンギンが助けに来ると。
うん、
ペンギンはゴードンのこと好きなんだよね。
うん、
でゴードンはなんか曖昧、嫌いなんだけど嫌いになりきれてないってい
う、
その、
うん、
邪魔くさい相手なんだけど、まあ ほっとけないかなという、
うん、
その、ね、関係性がいいんだよね。
そ
してまあ周りのね、このこれから後のね、怪やばいやつらになっていく人たちが若い頃が見れるっていうのはやっぱ楽しいよね。ちらほら見えてくるのが、
うん、
こいつこれだっていうの楽しいよね、うん、あ、こいつこの人の息子、お父さんだって、その楽しさ、
うん、
後のね、敵になるやつのお父さんだって、
うん、
こいつちっちゃい頃こういう顔してんだっていう、その楽しさはやっぱあるね。まあ、てな感じで、
うん、
まあ、我々見た映画こんな感じかな。
あ、以上ですか。
はい、なんか、まあ、ちょっと最近のね、うん、今後の映画、
うん、
まあ、一応パンフレットっていうかね、うん、フライヤーもらってきたけど、これね、ディノスのやつ、悪魔の池に公開40周年記念、
おお、
またやるんだって。これポスト、いいよね、フライヤーかっこいいかなと思って、うん、またやるんだよ、これね、いいよね、古い感じのフライヤー、これ
いい ね、
ね、
味があるわ、これ
で、これもう一個、まあこれも古いやつかな、イーライロス。
おお、
あ、イーライロスはこれか、あ、これリメイクの方かな。あ、同じか、グリーンフェルノ、怖いって、これホラーって言われてるよね。これも取得、ん、人種、なんか怖い映画となんかね、評判だよね。 グリーンインフェルノ、
うん、面白そうだね、
はい、してこれ、まあ、我々もやろうとしてる106分間 あなたが目にしたのは果たして真実か。この映画に仕掛けられたトリックは 100% 見破れない、うん、出たよこれ、スクリームで終わったよ、
うん、このこれ面白そうだね。
犯人は何パーセントって、この映画を見たら犯人答えられる、当てられるのは何パーセントって書いてあったよ、キャッチコピースクリームの当時。
そこまででも言っちゃっていいのかねっていう感じ、
ね、
それ言うと厳しくなってく
る。クレイからの挑戦状、このチラシに隠れてるタイトル読み解けだって。
お
このチラシに隠されているタイトル読み解け。あ、これこれのこと、
うん、
ね、線書いてる、これフライヤーちょっと楽しめるよ、
うん、これ何なんだろうね、
これ読み解けた。あ、これでも見えてきた、なんか
なんて書いてんの、ゾーマって書いてんの、
え、
なんて書いてんのそれ、
ゾーマ、え、どういうこと、
こ字なんでしょこれ、
うん、これ見方、これ変えるし、変えるんじゃない、しかも、まあ、それ、あ、すげえ、あ、見えた見えた見えた、横から見たら見えるわ、お、
あ、ピエロがお前を嘲笑うって書いてる、
おお、それ書いてるね、すげえ、これパフライヤー面白いかもしれない、
うん、
フライヤーでも面白い、
いいねこういうのは。
はい、エンディングでございます。
はい、
はい、今回はちょっとおまけのコーナーということで、
はい、
はい、ちょっと初めてこの別のとんでんラジオという番組からの企画をこっちに持ってきたわけですが、いかがだったでしょうかということで、
はい、
どうですかこれ、この企画とこっちに持ってきますか、これからも、
それでそっちの方がいいんじゃないの、こっちで持ってきた方が、
まあ、ネタがつけたってわけじゃないんだけど、我々も、
うん、
まあ、こっちでちょっとやった方がいいんじゃない、映画だから映画の話っていう感じで、
うん、そうですね、
まあね、そして今後ね、いろいろ、まあ、こうやってね、こうやって話しながら次何の映画やろうかって話してるわけだから、
うん、
まあ、次ね、魔術師もいいかなと、
うん、
まあ、そこね、本編では話さなかったけど、
うん、
まあ、あれ面白そうだったよ、パッケージ見た時に、発掘映画だけどね、
うん、まあ見てみたいですね、
ね、せっかくね、うん、マジシャンなんだし、
うん、ね、ただ、うん、マジックの話ってあるの、あれって、
あ、そうそう、みたいな、マジシャンの話、
本当、
うん、
まあ、それもの、まあ、後にやってみたいね、
もうね、あとやれるんでしょ、ミスターコーキー言ってた、なんか特集を組んでやるって、
あ、自分の DVD の借り方は最近はもう何々特集って決めて、まあ、今月だ、うん、先月だったらもうジェームズ・ワンとギレンホール、うん、ナイトクローラーに向けてのギレンホール特集っていう見方して、ちょっと重点的にそういう風に見ていく、まあ、今後もなんか自分なりになんか特集組んで、うん、あのラジオで聞いていただければな、嬉しいなと思います。
はい、まあ、僕も特集ね組みたいかなと思うけど難しいね、その
先生はちょっとあのいろんなのをたぐってほしい、逆に、
うん、パッケージでちょっとね、当たり外れはちょっと怖いけど、
お金もちょっと怖いけど、うん、怖いと思うけど、まあそういう部分も必要だから、それは先生ちょっとやってほしいな、先生。
はい、そんなわけで、じゃあ皆さん、そんなわけでしたっけ、
したっけ、僕の道を照らしてくれたの、君が僕を、僕は君を頼りに生きてゆこう。世界の